石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。さあ石川さん、はい、夏本番です。
そうですね、夏本番でかなり暑い日が続いてますけども、そんな中私先週上海に行ってまして、上海の MWC 上海というね、携帯業界のイベントの取材に行ってました、で上海、海外結構いろいろ聞きますけども、海外に行ったら必ず現地の SIM カードを買って、で SIM フリーの iPhone に挿して使うってことやってるんですけど、中国でも SIM カード買えるんですけど、中国で SIM カード買うと Facebook とか、Facebook メッセンジャーとか、あと LINE とか、ああいったものが繋がんなくなっちゃうんですよ。
なんでですか？
中国ってそういったアメリカのサービスを国内では使えないように規制が張られていて、YouTube も NG だし、Google の Gmail とかもちょっと繋がりが悪くなったりするんですね、現地だと。
そうなんですか。
例えば日本からスマートフォン持ってってローミングする分には問題ないんですけど、現地の SIM カードは結構 NG が多いので、毎年困ってたりもしたんですけど、今年は香港で安い SIM カードを買うと中国の料金安く使えて、しかも Twitter とか Facebook とか LINE とかも使えるっていう感じになってて、だいぶ環境良くなったなっていう感じなんですね、で結構いろいろとやっぱり現地で通信環境を調達するの大変だったりするんですけど、その中MWC 上海で取材した中で面白いのがあったんですけど、チャットシムっていうのが展示されていて、でそれ実際に話聞いて使うことができたんですけど、チャットもう LINE とか Facebook とか、あともろもろありますけど、それだけ使える SIM カードっていうのが出始めてるんですよ。
逆にチャットにしか使えないということですね。
そう、単に中国のイベントで中国で展示会をされてたんですけど、世界で使えるっていうもので、チャット専用 SIM で10ユーロ年間なので、1年間に10ユーロ払うと、もうどこの国行っても LINE し放題、 Facebook メッセンジャーし放題、Twitter のメッセージし放題みたいな SIM カードが出始めてて、結構面白いなと言いますか、なんかね、いろんな国行く人にとってみると、使い勝手もあるような気もするし、しかも1350円、日本にするとっていうと、かなり面白いのかなっていう気もしますし、日本で流行るかなともちょっと思いつつ
石川さん、チャットってされます？
結構連絡するのは全てほぼ Facebook メッセンジャーになってますね。なのでチャットと言われるとね、なんかこうまた違ったイメージになっちゃいますけど、ただ Facebook メッセンジャー、 LINE とか使い放題って言われると、それはそれでありなのかなという気がしますね。
なるほどね。
ただやっぱり iPhone みたいなスマートフォン持ってると、結局は地図も見るし、ウェブも見るし、メールも見るしっていうことからすると、チャットだけ使えるスマートフォン持ってても意外とこう不便だなっていう感じもするのですが、
いざってなった時にってことですね。
そう、とはいえ、なんかそういった用途を絞った SIM カードっていうのは可能性もあるなと思って
考え方としてはありですね。
で今 MVNO ってね、それこそ料金競争とか、やれ900いくらで3ギガだとかっていうね、容量競争ばっかりさえするので、なんかそういったね、使い勝手を絞ったサービスとかね、安い料金で提供するなんてのもあるといいなっていうのをチャットシーンを見て思ったって感じですね。
ちょっと面白い情報でしたね。
で今週ですけども、当初の予定を変更して、YMAX2 プラスの特集をしたいと思います。高速モバイルインターネット YMAX が進化して YMAX2 プラスになりましたけども、4月より運用を開始した3日間で 3GB による速度制限の件について、UQ コミュニケーションズの 野坂社長にズバリ聞きたいと思っております。
はい、
ね、こうタイムリーな話題で若干この番組報道番組のようを呈してますけども
自ら出演していただけると、
ねね、この結構、ね、メラメラと炎上してる中、ね、こう天気のように暑い中、ね、有給の野坂社長が来てくれるということで、はい、じっくりお話をお伺いしたいと思います。
はい、
それでは30分間お付き合いください。
先週ご出演いただきました岡村仁さんのお話の後半は8月13日に放送する予定です。さて、毎週土曜日の夜8時30分からお送りしている大人のラジオ、大人のための大人のライフスタイルに焦点を当てた番組です。健康、医学、心、人生論、音楽、教養文化、スポーツなど大人のための大人の情報をお伝えします。大人向けの聞き応えのある番組を多数お送りしているラジオ日経が石川つつむのスマホナンバーワンメディアをお送りしています。
さて、今週の特集です。
YMAX2+ 特集。 KDDI 系の UQ コミュニケーションズ株式会社は2009年からモバイル YMAX、モバイルワールドワイドインターオペレータビリティフォーマイクロウェーブアクセスという規格を利用した無線サービス YMAX の提供を開始しました。2009年のサービス開始時は下り最大 40Mbps でした。さらに高速化した YMAX2.1 規格を利用したサービスを YMAX2+ と名付けて、2013年10月31日にまず下り最大 110Mbps で YMAX2+ サービスとして開始しました。そして高速無線通信 YMAX2+ を下り最大 220Mbps に高速化することを1月に発表し、 YMAX で使用している帯域のうち 20MHz 分を YMAX2+ 用に切り替えるとともに、キャリアアグリゲーションを導入、合計帯域40MHz による YMAX2+ サービスと 4x4 MIMO によるサービス2種類の下り最大 220Mbps への高速化を開始しました。その一方で4月1日からは YMAX2+ および au4GLTE 向けの通信速度制限開始を宣言。これにより直近3日間で 3GB を超えると速度制限を始めたことにより多くのユーザーからのクレームを受け、7月14日には3日間で 3GB 制限に関する今後の対応についてというお知らせを出しています。本日は YMAX2+ の魅力と、その一方でなぜ3日間で 3GB 制限を行ったのか、そしてその説明がなぜユーザーにうまく伝わらなかったのかを UQ コミュニケーションズの社長自らのご出演により説明していただくことになりました。本日のゲストは UQ コミュニケーションズ株式会社代表取締役社長野坂昭雄さんです。本日はよろしくお願いいたします。
こんばんは。
よろしくお願いします。この番組のリスナーは、スマートフォンですとかデジタルグッズですとか、そういったものに関心が高い人が多いと思います。で、そんな中ぜひ、YMAX2+ について、その使い勝手ですとか知りたいという人が多いと思いますので、今回の一連の流れについて、じっくりとお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、この度はお騒がせしちゃってまして本当すみません。今日は UQ の思うところをきちんとお話しさせていただきたいと思ってます。
はい、よろしくお願いいたします。今からね、いろいろと深いところを聞けたらなと思ってます。よろしくお願いします。さて、4月1日から3日間で 3GB という制限を UQ は導入しております。もともと UQ YMAX 使ってたユーザーからすると、YMAX 使い放題というイメージが強かったと思いますけども、そんな中、速度制限を実施した背景について教えていただけますでしょうかね。
はい、わかりました。まず最初はモバイル業界でよく使っているデータ量制限と それから速度制限という用語の違いからお話したいと思います。
はい、
石川さんは多分よくご存知だと思いますけど、やっぱり一般の方にはすごく分かりにくいですよね。
そうですね、まあ、ぜひとも例え話で例えていただけると嬉しいですけども、
はい、そうですね、例えば水道の例で言ってみたいんですけども、はい、水道の蛇口をひねると水が出ますよね、はい、で例えば7リットルになったらばもう水がポタポタっとしか出なくなるみたいなのがデータ量制限で、はい、YMAX2 プラスでいうと 7GB プラン、これがそれに当たるんですね、はい、でもう一つ、みんながザーッと一斉に水道を使っちゃうと水が足りなくなってしまうので、はい、特にたくさん使う人の水の出る勢いを少しだけ弱くして、うん、みんなが使えるようにするっていうのが速度制限なんですよ、うん、
はい、
で石川さんも書いていただいてたんですけども、携帯キャリアってのは2リットルとか3リットルとか、うん、最初から使える量を制限します、
はい、
でも YMAX2 プラスは1ヶ月間に使える水の量は全く制限していない、うん、というのがいわゆる月間データ量制限なし、うん、要するに YMAX2 プラスが提供するギガ放題プランがこれに当たるんですね。
ですよね。なのでまあね、その今ここ最近キャリアの料金プランでいうと、まあ、かなりまあ制限があると、2リットルですとか3リットルですとか、うん、10リットルですとか、まあ、そういった制限がある中で、まあ、その YMAX は制限ないんだというところでアピールしたのが、まあね、ユーザーとしては飛びついたという感じだったりしますね、はい、
でただし、はい、水道をできるだけ公平に使っていただきたいために3日間で3ギガを超えたら水の出る勢いを少し下げますということにして、はい、実はこれはもう2年前ぐらいから発表して、いよいよこの5月末から本格的に始めた、そういう経緯でございました。
うん、そうですよね、はい、まあらかじめ UQ としてはまあこういったことをしますよという宣言をしておいて、まあ、ユーザーの利用動向とか見つつ、じゃあいつ決断するのかというところで、こう野坂さんもちょっと迷われてる感じですよね、はいはい、
よくご存じですよね、
はい、
で特に今回の 220Mbps みたいに高速にすればするほど、はい、ものすごく使うユーザーさんと、うん、そうでない方のギャップが出てきて不公平になっちゃう、うん、
はい、
で超高速にする以上は X 実感で Y ギガバイトになったら、うん、という制限だけは新たに設けたい、うん、ということを約2年前に発表してたわけですね。
まあ本当にね、220メガっていうところで高速でね、魅力的なので、本当にこうね、ほっとくと使う人は大量に使うですとか、かなりね、いろいろとこうね、仕組みを組み合わせて大量に使うっていうユーザーがいたり出てきたりするので、まあそこをなんとかこうね、公平にするというところありますよね。
で結局3日間で3ギガバイトを使っても、じゃあ水を止めるってことはしなくて、例えば YouTube 動画で言うと標準画質で十分見れるくらいという水の勢いはしましょうと。でそうすると携帯キャリアとの比較でちゃうと圧倒的に便利なサービスになるので、うん、我々としては実は自信を持って打ち出したというわけでございました、う
ん、ね、
はい、
実際発表会の時も制限どれくらいになるんですかって質問が出て、まあ、YouTube の標準画質であれば大丈夫ですっていうね、うん、実際にコメントもされていて、はいはい、ね、まあね、ウェブのメディアですとかそういったところでは結構そういった書かれ方がされていたので、まあ、ある程度知ってる人は知ってたのかなという感じがありますね。
で僕も実は安心はしてたんですけど、ただ、はい、実は今までの YMAX が完全に何の制限もなかったんで、お客様にどう受け取られるかなっていうのは本当はすごく気になったところ でそこは石川さんもメルマガに書いていただいてましたけども、はい、私としても苦渋の決断だったというところがあったこともまたこれは事実だったんですね。
そうですよね、はい、辺ね相当、まあ、UQ としても迷ってるんだろうなっていうところもあるし、かなりねそのユーザーの反響どうなのかなっていうところをね、探り探りの結果のこうね、はい、施策だったのかなっていう感じがしますけど、まあ、そんな中その速度制限ってどのように実施されてるんでしょうかね。
はい、例えば3日間で 3GB っていうと、まあ、普通は1ヶ月で 30GB しか使わないよねと思っちゃいます
ね。
でもこれが本当は少し違うんですよ、
はい、
具体的に言いますと、極端な例で言いますと1日目に例えば大量にダウンロードして 50GB 使ったとしましょう、うん、はい、でそうすると 3GB 超えるので、うん、2日目3日目4日目は YouTube 動画だと、まあ、標準画質ぐらいで、まあ、うん、視聴する、これはちょっと我慢していただきたい、うん、で当然メールやウェブぐらいも簡単に見えちゃいます、うん、で5日目になるとカウンターがゼロクリアされるので、はい、またその日は 50GB でも極端な 100GB も使える、うん、仮に4日ごとに 50GB 年間の月間8回使うとしますと、月間で 400GB ぐらい使えることになるんですね。と月に 400GB 使えて月間4380円というのは実は YMAX2 プラスだけなんですね。まあ速度制限というのはそういうようなやり方ということは言えると思います。
なのでね、本当にまあ3日で 3ギガって言われて、はい、本当に30ギガバイトっていうイメージになりますけど、かなり賢く使うと相当使えるなという感じ。まあね、そうそうそう、キャリア側からすると、あんまり賢く使ってほしくはないでしょうけども、ただね、そういったルールが分かれば、ああなんだとも思いますし、うんうん、ただ一般ユーザーからするとそこまでね、分かりにくかったのかなっていうところもあったりするかもしれないですね、う
ん、おっしゃる通りでね、結局全てのお客様がこのように使われてしまうと、さすがの UQ も苦しい、うん、でまあ必ずしも嬉しいわけでもないけれども、うん、まあでも4日に1回ぐらいならなんとか大丈夫かっていうところで導入した今の仕組みってことになるんですね、うんうん、
なるほどね、はい、ね、確かにそう言われたら結構使いであるなって感じはしますけど、うん、でまあそんな中、今回ねネットでかなりまあ反響というか騒動になったりしますけども、これこう UQ としてはどのあたりが原因で、まあ、どのあたりにこうユーザーにとって誤解があるのかなっていうふうに思いますかね、うん、
いや実は今回の騒動の原因とか誤解は多分ね2つぐらい要素があるかなと考えてます、うん、はい、で一つは我々のモバイル業界で普通に使っている月間データ量制限なしと、はい、それから速度制限ありっていう用語が、うん、やっぱりその一般のお客さんからすると違いが分かりづらい特殊なものだった、これがまあ最大の原因なんだろうと思ってます。
そうですね、
はい、でもう一つ誤解というのか、ギャップを生んだ原因の二つ目なんですけども、いろいろと考えたんですけどね、はい、YMAX に対するお客様の期待感が実は我々が思う以上に大きかった、で水の量の制限はともかく出る勢いの制限っていうのは他社と同じくらいにやりますよってことは2年前から言ってきたんですね、うんうん、だけどそれがポタポタじゃなくて YouTube の標準が決められるする、じゃあこれは多分大丈夫だろうと思って始めた、うん、ところが、YMAX って制限がなかったんじゃないのとかですね、うん、制限があるにしてももう少し水の行きが良いんじゃないか、うんうん、だから残念だっていう声が、あるいはギャップが大きかったということかなというふうに思ってます。
そうですね、まあ、やっぱりね YMAX 非常にユーザーの評価も高かったですし、うん、実際ね満足度も高かった、ね、賞も受けてたりとかしてある中で、まあ、他のサービスに比べると YMAX 使い勝手いいなとか、ね、固定の代わりに使えるなっていうところが、まあ、ちょっとね期待して高かったのかなっていうところはありますけどね、うん、裏を返せばね無線を使ったサービスなの で、まあ、限りがあるというところなのかな。
満足度ってやっぱり期待感の裏返しだなと今回またね一つ勉強できた感じしてます。本当に
そうですね、はい、確かありますね。でその点まあねいろいろと指摘されてますけど、広告の表現についてはどんな感じに変えようとしたりするんですかね。
はい、まずね月間データ量制限なしなんですけども、はい、これだけやっぱり混乱してしまったので、うん、キャッチコピーとしてはもう使用はすっぱりやめることにしました。今そのためにちょっと大変なんですけども、はい、修正作業を急いでいるっていうことが一つ目です、はい、で2つ目は3日で3ギガバイトの速度制限、うん、でまあこれも UQ の方では今までも全部中継を書いてましたね、うん、やってたんですけども、うん、もっと目立ちやすいように大きくしたりとか、うん、すぐ下に置いたりということを徹底してやろうと考えてます、
は
い、
ね、確かにまあ過去振り返ってみるとね、他の会社でもね米印も大きくしろみたい
ちっちゃな米印とか
なので、ね、まあその辺っていうのはね、はい、なんか業界全体で言うとね、まあ結構歴史は繰り返してるところもあったりするのかなっていうところもあるしね、なんか業界全体でやっぱ見直す必要があるのかなというところかもしれないですね。あとまあね2つ目のその期待感のギャップのところですけども、先日まあ声明で発表されてましたけども、制限後の速度を上げるというふうに言われてましたけど、これでどれぐらい上がるもんなんですかね。
はい、これはまあ恒常的な見直しをまずしたいと考えていて、それまでなんですけども、はい、暫定的に規制後の通信速度はですね、例えば YouTube 動画だと今標準画質、これをハイビジョンの画質 720p がまあ視聴できる程度には増加させてもらいたいと思ってまして、これもすでに実施しました。それから恒常的にって言った時は結局は X 日間で YGB を使ったらっていうまあ判定基準があるじゃないですか、でこれもやっぱりじゃあ今後トラフィックがどうなるかとか、今回いろんなお客様からお声いただきましたんでね、それを参考にしながら、じゃあ何日間でどのくらいのデータ量がベストなのか、より利便性の高い方向を考えて、で運用を仕方を検討していきたいと、そう考えてます。
なんかでもこの間もう UQ、 この間ウェブの記事でどっか上げてましたけど、すでにその、ね、制限がかかった後の速度チェックしてみたら結構速くなってたみたいな感じ で、ね、はい、まあ、具体的な数字も出てましたけど、ほぼあれが 正しい。
そうですね、まあ、今あの比較的たくさん出しているところもあるんですけれども、はい、やっぱりあの今できる範囲ではベストにしていて、はい、でもロングタイムでどうするかというのをよくよく考えないと、あのそんなに無責任なこともできないかなというふうに思ってますけどね。
あとまあ、ね、ネットで騒がれている中でそのまあ無償解約に応じてくれるんですかみたいな話もあったりしますけど、その辺どんなお考えだったりするんですかね。
はい、これね、あの若干ちょっとこの業界また2つの複雑な話があって、はい、NVNO っていう単語ございましたね、はい、UQ も当然プロバイダーなんですが、うん、あのいろんな量販店さんもプロバイダーさんとして我々の卸を受けてサービス提供業者としてされてるんですね。だからそれぞれの契約先がお客さんって違いますと。でまず大きな原則は要するに今回3日で3ギガバイトというものを自分は聞いていたけれども明らかに勘違いしてたとかですね、そういった場合があって、それが本当にお話をしてみてそうであることが分かれば、これはもう確かに無償解約に応じなきゃいけないし、でも UQ の直販なんていうのはウェブで申し込みしていただいてて、あのいわゆる、まあ、あまり法律的なこと言いたくないですけども、重要事項の説明なんてところに書いてあるんですよね。だからそれを、まあ、実は見てましたかとか見てなかったとか、まあ、そういうようなことになりますけども、まあ、でもあのユーザーさんのお気持ちもありますので、はい、よくお話を聞いてそこは判断させてもらうかなと、そんなふうに考えています。
なるほど、分かりました。あとまあ、ね、UQ コミュニケーションズとして改めてまあユーザーやあとまあ、ね、リスナーに対して何かコメントがあればいただきたいんですけども、
はい、ね、改めましてこの度本当にお騒がせしてご心配をおかけしまして本当に申し訳ございませんでした。これまでやっぱりお客様に対する UQ のものは一つでして、とにかく少しでも便利なサービスを実現してお届けすること、これをモットーにしてきたわけですし、多分お客様の方もそれの我々の気持ちが分かっていただいていてですね、今回のことでそれが、まあ、あの期待に添えなかったということはすごく心を痛めている、そんな感じなんですね、
はい、
で石川さん、例えばあんまり良くないかもしれないけれども、昨日いろいろと考えててね、これってあの例えなんですけど、お互いにすごく大切に思っている夫婦がありますと、
はい、
でその夫婦間でたまたま言葉足らずで、うん、あの相手を傷つけてしまった、はい、なんかその時の感じすごい近い感じしてましてね、うん、
はい、
あのちょっと言い方悪いかもしれないけど、そういう相手をお互い思ってるんだけどもちょっとしたミスコミュニケーションだったっていう、うん、はい、そういう総括の仕方はいいか悪いか別として、うん、そういう面があるのかなっていうふうに本当は思ってます、
うんうん、
まあ、ということで、今後例えば X 日間で Y ギガバイトの組み合わせをどうしたらいいのか、うん、少しでもお客様にとって便利ででも不公平もないよねっていうことを一生懸命考えて、うん、より良い着地点を見出していきたいというふうに、うん、そんなふうに考えてます、
うん、
まあ、有給も一生懸命ありますので、お聞きになってる皆さんとか石川さんもどうか温かく見守ってもらってですね、うん、応援してもらえると嬉しいと思ってます。どうかよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。ね、UQ、まあ、非常にね、やっぱユーザーの期待値も高いですし、でさらにまあ、ね、真面目な会社なのかなって言いますかね、今回もこうしてラジオに出てきていただきましたし、早いタイミングでね結構声明も発表してっていうとこからするとかなりね業界の中でも結構ねちゃんとしてるなっていう感じもあったりするので、まあね、この辺のこうユーザーとのこう、ね、ボタンの掛け違いといいますか、この辺はね早く理解されてる欲しいなと思いますし、こうね、突っ込みどころのない表現をしていただけるといいのかなというふうに個人的に思いますし、はい、であとね、やっぱり UQ のその YMAX のサービスからするとちょっとまあ分かりにくいところもあるのかなと、ね、ノーリミットとか、ね、プラスエリアとかって、あれって実際のこう仕組みが分かってないと多分なかなか理解できないところもあったりすると思うので、そこはね、だんだんこうユーザーにとって分かりにくいところにつながってくると思うので、まあ、その辺もね、分かりやすくね、使い勝手のいいサービスになってくれればなというふうにも
思います。そうですね、今いいご指摘で、確かにモードっていう名称がありましてね、あ、なんかちょっと分かりにくいんだ、あれもちょっと変えていかなきゃいけないかな
というふうに、ね、ね、
思ってますね、
エリアが広くてね、加算されていくモードと、
ね、エリアモードとか、いろんなこと言ってますからね、
なんかかっこいい名前しなくてもっと分かりやすい日本語でね、こうやってるだけでもだいぶ違うのかなというふうには思います。はい、
いやでも本当にこういう機会いただいて説明させてもらったのはとても良かったと思ってまして、本当にどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、本日のゲストは UQ コミュニケーションズ株式会社の野坂昭夫さんでした。本日ありがとうございました。
ありがとうございました。
石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、でこの1週間、まあ、気になるニュースいくつかありますけども、まあ、中でもまあ印象的なのが、まあ、KDDI、はい、まあね、家族割を同性パートナーも割引対象にすると、
うん、
ね、公的な証明書が必要ですけども、まあ、同性パートナーも家族割としてくれるようになったというところは結構注目なのかなというふうに思います、
うん、
ね、まあ、世間の流れとしてはね、日本でもまあこういった同性のパートナー認めますよというような流れになってますけども、はい、まあ、そこの、ね、空気をいち早く読んだ KDDI、 なかなかやるなという感じだったりしますし、ね、こういった理解ってね、非常に広まるといいなとも思いますし、
うん、
ね、アメリカとかね、サンフランシスコとか行くとね、非常にまあこの辺の、ね、はい、同性愛の話というのはまあね、社会に受け入れられたりしますけども、
うん、
まあね、アメリカでもなかなかおそらくね、携帯の料金までこういったことが入ってくるってのはないと思うので、
うん、
かなり日本でもね、世界の先進的な位置づけになるのかなと思いますし、これでね、うん、最初にやったところが一番ね、目指すと思うので、まあ、KDDI うまくやったなという感じだったりしますね。
そうですね、まあ、番組的にも携帯、はい、スマホ関連のニュースを扱ってるので、こういう形で取り上げましたけどね、いろんなところでこういうのが始まってきそうですね。
そうですね、おそらくね、あの公的の、ね、証明書出すところも広がってくるでしょうし、
はい、
ね、こういった動きも進んでくるのかなと思います。あと、まあ、もう一つニュースとして気になるのが、はい、Apple が iPod Touch の新しいのを出してきたというところで、まあ、iPhone 6と同じ A8 チップを使ってきたというところで、ね、Apple Music が使えるようになりましたよというところも大きいのかなと思います。ね、iPod Touch ね、新製品なかなか出ずにもうなくなっていくのかなと思いきや、うん、やっぱりね、コンスタントに出していくというところが改めて証明されたかなという感じですし、あの色使い見るとかなりやはりね、その小学生向けの、まあ、子供向けスマホじゃないですけど、だいぶこうポップな感じで、
うん、
ね、iPhone 持てないけど、まあ、音楽聴きたいというね、子供向けにある程度作り込んでるのかなと、そういったターゲット層を狙ってるのかなという感じだと思いますね。
はい、番組では皆さんからのご質問、情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。さあ石川さん、
はい、
来週ですが、
はい、来週ですけども、まあね、はい、サンキャリア、この夏のシーズンになりますと、富士山で携帯を使えるように、まあ、いろんなね、基地局のね、電波の向きを変えたりですとか、実際にまあ富士山でまあ基地局作ったりとかっていうことをしてますので、うん、まあ、その辺の取り組みを実際に富士山に私が登ってレポートしていきたいと思います。はい、私富士山今年で2回目なんですけども、なんとかね、去年はだいぶ初めて登るということもあり、高山病になったらどうしようというところで緊張感もあったんですけど、やっぱ1回登ってしまうとだいぶその辺はね、余裕があると言いますか、結構
もう楽勝ですか。
楽勝ではないんですけど、まあなんとなくもうまた辛いね、辛いこう登山で大変だな、やだなと思うんですけども、ただまあ登ってこようかなと。唯一の不安材料としてるのは、私若干痛風もあったりするので、痛風が出ると、そうですね、痛風が出ると非常に登りにくくなってしまうので、それさえ出なければね、なんとかなるかなという感じです、ね。
石川さんの暮らしが気になっちゃったの、その人。
いやいやいやという感じなので、はい、来週ね、無事に帰ってこれたら富士山レポートをするので、楽しみにしていただけたらなと思います。
はい、無事を祈ってます。
はい、ありがとうございます、
はい、ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。武器